皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月28日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、時代は動いたです。今回の安倍政権の改造内閣ですけども、まあ、かねて申し上げていたような、本格的なものにはなりませんでしたけども、とりあえず安倍晋三の棚上げには成功したんだと思います。要するに今回の、まあ、内閣を見て感じますことは、子供は黙ってろと、安倍とかですね、あるいはその麻生とか、まあ、口先ばっかり何もできない連中はとにかく黙って座ってろと、で棚上げされて、で実力者たちが入ってきて、俺たちがここから仕切るという、そのまあ形がはっきりと見えてきた内閣だろうと思います。ですから、まあ、とにかくああいうのを棚上げにしてですね、であと実務者で固めて、時代を動かしていくことがもしできればですね、もう棚上げした連中はいらないということで追い出すことができるわけですから、まあ、そしたらまあ新しい総理大臣はまたこれ全然別途選んできてですね、そして自民党はその解散総選挙を望むというような、まあそんな方向で今動き始めたんじゃないんでしょうか。ですから今回のあの内閣というのは、要するに安倍とそれから麻生を棚上げしたと、棚上げに成功したということなんだろうと思うんですね。まあ安倍晋三っていうのは、小泉純一郎に指名されて、総理大臣になった男ですから、まあ安倍を棚上げするというのはですね、小泉の影響も棚上げするということですね。要するにその自民党が今回参議院選挙で負けた最大の理由は、小泉改革をやったからなんですね。小泉改革をやらなければ景気も良くならないし、株が暴落するぞって言うんですけども、いや、小泉改革をやったのに景気は悪くなってるし、株は暴落したわけですよね。ですからもうそういうまやかしは一切通用しないわけですね。自民党もやっとですね、なんか選挙の、敗北から立ち直ったって言いますか、で、現実に冷静に現実を見られるようになってきたんじゃないかなと、まあそんな感じがします。とりあえず第一歩として、安倍の棚上げに成功したってことですね。そしてその与謝野官房長官の起用もなんか面白いなと思うんです。この人は前から竹中と全然合わなくて、竹中の市場原理主義的考え方にはことごとく対決していた人ですね。でも今や竹中はその人事権もね、いろいろ駆使しておりまして、例の3兆円の話、アメリカへの、基地移転のですね、アメリカの基地移転に伴って日本側がその負担するという例の3兆円ですね。まあこれをですね、まあ実際にその防衛庁からしっかり出させるためにということで人事を画策してたわけですよね。それは今回まあ小池事件の一件で竹中敗れ去ったということで、ですからもう竹中はその人事まで駆使してですね、まあ言ってみればアメリカや国際金融資本のためになんかいろいろ動いてたわけですけども、まあ与謝野氏が官房長官に座ることで竹中もこれで封じられるんじゃないかなと思うんですね。ですからまあ本当に小泉竹中をですね、一挙にこう封じることに成功したんじゃないかと思うんです。まあまだこれ最終的にはね、確定はできませんけども、どうも様子を見てると、竹中小泉の封じ込め、棚上げですね。棚上げにはとにかく成功したんじゃないかなと思います。まあそうなってきますと、まあ新たにですね、これから我が国はどうするのかという前向きなことを少し考えることができるようになるんだと思います。で、もちろんですね、まあ今のその、棚上げ内閣では、まあ、とにかく本格的には何かでいろいろできないんで、とりあえず、まあ、それぞれの、まあ、実力者たちがですね、まあ、実力者たちってあれの程度で実力者なんだろうと思うんですけども、まあ、やるだけやってみると、今までの経験を生かしてやるだけやってみるということなんだろうと思うんですね。で、内閣のこの方針を見ましても、まあ、地方の重視とか格差の解消ということが正面に来ておりますから、まあ、貧富の格差を広げていくことで経済良くなるんだという、まあ、ビッグバン以来のですね、一つのなんか、市場原理主義的なイデオロギーがですね、まあ、ここで完全にやっぱり日本でもなくなったんじゃないかなと思うんですね。で、財界なんかは非常にやっぱりそれ、これから苦慮することになると思いますね。逆に格差解消、あるいはその地域のですね、問題解決ということになりますとですね、まあ、小泉改革に踊ってですね、まあ、しこたまですね、格差を広げる、主役になっていた企業はですね、追われる立場に立たされますね。ですから野党のみならず与党からもですね、国会に参考人に引っ張り出されてですね、あんたたち何をやったんですかと、財界の首脳たちがですね、厳しく、まあ、問いただされるのもですね、もう時間の問題じゃないかなと思うんですね。まあ、そんなことでとにかく一つ時代が前に進んだことだけは間違いないんじゃないかなと思います。 で、あと、まあ、しかし難問山積であることは間違いないわけであります。例えばその金融の問題なんかもですね、例のサブプライム問題は全然解決しておりません。要するにあれはサブプライムというのは入り口にしか過ぎなくて、今、資産負債全体の市場がですね、揺らいできちゃったわけですね。信用不安、信用収縮が依然として続いております。要するにこうなってきたときに、まあ、中央銀行当局ができる話は、まあ、金を出すこと、金利を下げることと、要するに、まあ、水でジャブジャブにしちゃうことしかできないわけですよね。損失を消す方法はないわけですから、まあ、そうなってくるとですね、やっぱりこの十何年、まあ、20年近く苦しんだ日本のこういうものすごいその不良債権問題というのが一気にこれからヨーロッパとアメリカで本格的になるんじゃないかと思うんですね。ですから、まあ、日本がその分先にですね、欧米よりも先に本格的なバブル崩壊を経験したということは、我々日本がこれから本当にこの脱バブル経済、脱バブル崩壊のですね、抜本的なその処方箋を書かなきゃいけないということですから、日本のその役割は非常に重要なんだと思うんです。結局バブルが崩壊した後ですね、もう一回そのなんか市場原理主義的な考え方に戻るということは、自滅以外の何者でないということが、これまた日本の体験によってもよく分かってるわけですから、まあ、そうなってきますとですね、本当にそのもう教科書がないわけですよね。やっぱりね、もう経済学も完全にですね、ネタ切れだと思います。不況になった時に、金を出した方がいいという経済学と、金を抜いた方がいいという経済学は両方あったわけですね。一方がケインズ経済学で、一方がまあ新古典派というんでしょうかね、まあ、あの市場原理主義的経済学で、風が引いた時はですね、服を着せろというのと、服を剥がせというのと2つあったんで、で、両方やってもダメだったんですよね。要するに、もっと面白いことは、両方やっても結局ダメだったんです。だから金の問題じゃないってことなんですね。要するに金の問題じゃないんだよって話なんで、ですから私、前から言ってるような、日本再生プログラムで言ってるようなね、ちょっと抜本的なですね、発想の転換と行動の転換が必要なんだと思うんですけども、まあ、ですからもう経済学という考え方ではもうできない世界だと思いますね。富の源泉というものの裏側はですね、やっぱり単なる労働だけじゃなくて、自然の価値と人間の価値が一体になったものが富の源泉であると、そこから考え直さない限り、これから先の処方箋は書けないわけで、ですから、まあ、経済学も一緒にこれで死んじゃうんじゃないかなという感じが私正直言ってします。もうどうにも問題はこれ解決できなくなってしまってんじゃないんでしょうかね。まあ、それでですから、その経済のこのバブル崩壊ということで言いましたら、欧米がですね、日本の二の舞いにこれからどんどんなっていくわけですよね。ですから銀行が潰れて、まあ、金を積んで、まあ、政府が金を出すと。もうすでに欧米で出した金が日本も合わせて、まあ、4、50兆ありそうですから、もうこれだけでも随分なね、まあ、金を出して世の中のシステムを支えているわけでございますので、ただこれでも損失は消えませんのでね、またいずれこの損失処理の問題が出てきたときに信用不安が再発することはこれ避けられませんから、まあ、どうするんでしょうかね。まあ、これはもう本当にあの人たちが、自分たちで考えて行動するしかない。まあ、その時の本当にその政治ですね。政治の、まあ、舵取り一つですわね。まあ、その辺はもう見守るしかないような気がいたします。まあ、日本の方もですね、これから国民が怒り出すんでしょうね。来年のなんか一つの、やっぱり日本の流れは怒りってやつじゃないでしょうかね。国民が本気に怒り出すんじゃないんでしょうかね。で、今ほら、そのね、実質賃金が下がってると同時に、物価が上がり出しましたよね。物価が上がり出して、金利も上がり出して、で、さらにここでまたリストラなんて話も出始めるでしょう。そしたらね、今度国民は完全に怒るんだと思うんですよね。まあ、この選挙の結果なんか見ても分かりますが、国民は怒ってるんで、怒りが形になって出てくるんじゃないんでしょうかね。私はそんな感じがします。大体その過去、この打ち壊しだとかですね、なんとか騒動な、米騒動みたいなものが出てくるっていうのは、単なる不況だけじゃなくて、不況に物価高が加わった時なんですよね。これ本当に生活ができなくなるんです。ですから今の日本人というのはですね、本当にそのうかうかやってると生活がね、できないところまであっという間に追い込まれるんですね。まあ、そういう状況ですから、来年あたり怒りがね、これ炸裂してきて、政治的にもね、かなり大きな変化が日本国内に起きるんだと思うんです。アメリカはもちろんそうですね。もうブッシュ政権なんかですね、ついにゴンザレスが辞任することになっちゃいましてですね、まだあれ任期1年以上あんのにですね、あれは大変ですね。オーバントのカール・ローブが辞めちゃって、で、ゴンザレスが辞めて、もうなんか本当に誰もいなくなっちゃったですね。なんか時々ですね、ヨーロッパなんかの工場、見学なんか行くとですね、もう今日金曜日の午後だからみんな帰っちゃったんだよなんてね、のんきな話を聞くことがありますが、もうそんな感じですね。もうみんな帰っちゃったんだと。もういてもしょうがないと。 もう仕事もないし、したくないし、もうブッシュ政権から俺帰っちゃうんだよという実力者が続出してますよね。で当然あなたに来る人はいないわけで、そして一人去り二人去りと、で国民は怒るばかりと。まあ最後だからどんな結末になるんでしょうかね。政府大統領弾劾になるのか、そのままのたうち回るのかですね。まあ実に面白いなという展開ですね。まあアメリカ人が試されている時なんじゃないんでしょうか。まあそんな風にまあ見えてます。それから中国は最近またやっぱ本格的に追い詰められてますね。あの食品の安全の問題、それから医療品、それからあれは何ですか、おもちゃね。この辺はその著作権の問題じゃなくて今安全の問題出てきてますよね。これ相当その中国政府にとってもですね、頭の痛い問題です。それからあれがそうでしょ、あの炭鉱事故とかですね、あれ人権無視のね、人権無視の劣悪労働環境による大量のナッパやね、労災事故と、あれもなんか非常に大きな、まあ、共産党にとってはですね、困る話ですよ。それからさらにこんとこ持ってきて環境汚染ですね。オリンピックの選手がとても北京じゃその練習ができないと言って福岡からね通うんだって話も聞いておりますけども、まあそういう環境汚染がやっぱ同行しているというような問題。それから今度はハッカーですね。中国のハッカーがですね、ドイツ政府ですら攻撃していたと。で、中国政府はそのハッカーをですね、言ってみれば野放しにしてんじゃないかと。中国政府もハッカー撃退をですね、やっぱり約束せざるを得ないところまで追い込まれてるわけですね。なんかやっぱりその中国もですね、ここに来てですね、欧米のやっぱり逆鱗に触れ始めてんじゃないんでしょうかね。ちょっとやっぱりやりすぎてんだと思いますよ。で、それでいろんな形で矛盾をですね、ほじくり出されてですね、今その政治的に中国共産党は非常に厳しい立場に立たされてんじゃないんでしょうか。前から言うように世界バブルの崩壊の最後のとどめは中国ですから、中国のバブルが大崩壊するとですね、まあそれでもって大体もう世界ももう恐慌以外なくて、で共産党もいよいよですね、内部のまあ共産党がのやっぱり主役の交代ですね、今度は軍部が出てくるし、あるいはそれよりひどいことになれば共産党そのものが崩壊しちゃいますからね。まあその辺は実際にこの中国の混乱がどの程度すごいものになるのか、これちょっと見当がつかないんでですね、まあやってみるまでわからないんだと思うんですけども、まあとにかく中国の情勢もですね、まあ日々その厳しくなっているようで、インターネット等を通じてですね、いろいろ情報が流れ出すことを躍起になってあれ止めてますね。ですから中国なんかね、本当のことであったって共産党政府のですね、権威を損なうものであったら、本当のことを言うことが犯罪になりますから、まあそういう意味ではですね、非常にその、まあ、なんていうんでしょうかね、いわゆる後進国の時代のルールがそのまま残ってるわけで、それは経済が豊かになればそういうことは通じしないわけでね。ですからまあ90年代の初期の例のあの天安門事件の時ですね、あの後ですね、本格的な民主化っていうのをやっておかなかったトガがですね、これ全部来てんだと思うんですね。やっぱりどっかで民主化っていうのをやらなければ今のような経済発展は実を結ぶってことはありえないわけですから、それをやらないでここまで来てしまって、もうなんか逃げ道がなくなってるような気がするんですね。あの共産党というのは全ての矛盾を全部自分たちで引き受けざるを得ない。だからもうその理屈が通用しないから暴力だと。で暴力振れば外国が文句言うと、まあそれでもうどうしようもないジレンマに今あれ陥ってるような気がしますね。まあでもなんか本当に中国のこれからっていうのは人類史上最悪の事態になるような予感がしてしょうがないんです。もういろんな意味で人類史上最悪の事態がこれからあそこで展開されるんじゃないんでしょうかね。まあですからちょっと中国についてはですね、本格的にやっぱりちょっと気をつけてないとまずいんじゃないかなというふうにまあ思っております。まあいずれにいたしましてもですね、こうやってその世界がこう動いてきてるわけですから、日本も相当な覚悟を持ってこれからやっぱり進まないといけませんね。で地方の立て直しっていうこともですね、まあ中央の政治でできることとできないことがあるんで、まあ空気を変えるっていうことができればね、まあそれは一番、まあとにかくそれで、最初にやるべきこととしてはいいことなんだろうと思うんです。まあ今回のこの内閣でですね、まあ本当にあのなんつうのかな、空気が変わるかどうかですね、まあいろいろ期待をしているんですけどもね、本当なんかやっぱり、地方もですね、本格的に地方を立て直そうと思えば抜本的にその考え方かやり方変えなきゃいけないんでね、まあとりあえずその空気変えられればという気はしております。で、あの中で二階さんっていらっしゃいますよね。二階俊博さん。まあ、この方がですね、なんかいよいよ揉めて揉めてっていう時にはね、最後のやっぱり切り札なんじゃないんでしょうかね。 まあ、よくあの方、あんな形で党の要職に来たなという気もするんですけどもね、あれだけ警戒されてる人がね、まあでもやっぱり本当にその国会対策どうにもならないんでしょうね、野党があれだけ数持ってるわけですから、参議院でね。そうするとまあやっぱり二階さんあたりが出てきてこうやらないと決着つかないと。まあ二階さんはあの小沢氏に近いとよく言われてますからね、まあどういう形にこれなっていくんでしょうかね。非常に私は興味深い展開になったなという感じがしております。で、民主党の方もですね、これじゃあやっぱりね、自民党はこんな風にカード切ってくると、さあ今のままじゃ総選挙は勝てませんですね。これは無理ですね。はい、とにかく安倍、竹中、棚上げにしてですね、で、やがてこれで、まあね、棚上げした連中がいらないとなったら全部入れ替えちゃうでしょうから、ですから第2弾、第3弾と自民党がですね、その人事を繰り出してくるとですね、民主党は守る一方で、まあ総選挙で当然これ勝てませんわね、これじゃあね。ですから、民主党もたもたしてるとですね、本来やるべきことを全部ですね、自民党に捉えていきますから、まあ、人材はね、だいたい似たり寄ったりいくぐらいなんだろうと思うんですよ。特別民主党の方が素晴らしい人材という感じは正直言ってしないんでですね。まあ、どっちが言っても同じようなもんだと思うんですね。ですから、自民党の方が死に物狂いで、なんか新しい話を出してくると、もう民主党の方は追いまくられてですね、結局何にもできないまま総選挙へという可能性もね、十分にあると思うんですね。まあ、その辺のことをしっかりね、やっぱり認識してですね、先の先を考えて行動するぐらいのことをやってもらわないとですね、あれはダメだと思いますね。まあ、トップの見識といわれるその通りなんですけどもね、あれじゃちょっとですね、総選挙で勝てないんじゃないんでしょうか。まあ、そんな感じがしております。まあ、いずれにしましても、今回の、まあ、政治の変化というのは第1弾ですね。とりあえず、安倍棚上げですから、間接的に小泉竹中政治の終わりと、棚上げということまで、そこまでできたんで、まあ、その次、どんなふうにやっぱり新しい風を作っていくかが大事ですね。で、来年はご承知の通り、その年金問題、それから財政赤字の問題、外交問題、これ全部正念場を迎えます。ですから、本当あんまりその喧嘩なんかしてる場合ではないんですけども、まあ、新たな政策って言いますか、新たなやっぱり考え方を持ってこないと、日本の政府は動かなくなりますね。財政赤字一つ取ったって、国債費がまた1兆何千億増えたって話がこう出てますけども、それは増えますわね、金利上がってんですから。で、日銀はまだまだ、金利を中長期的に上げるつもりですわね。これで金利上げられないとなったら、もう日銀そのものがですね、ただの紙の卸問屋だって話になっちゃいますから、まあ、金利を上げなきゃね、ならんと、まあ、連中どうも思ってるようでね、まあ、この混乱の最中上げられませんが、これで株でも上がってくればまた、さっと金利上げたいんだと思うんですよね。まあ、そんなこんなで、ですから結局のところ、財政の赤字の解消をやるとなったら、抜本的にですね、国が蘇らなきゃ無理なんですよ。抜本的に国が蘇ってですね、人々が経済活動が活発にできるようにしなきゃいけないんで、だから抜本的に、だから経済学の教科書を書き換えるようなことをしなきゃいかんのですね。まあ、そういうことをやっぱりできるかどうかですね。まあ、この内閣でどうかっていうのは、やっぱりこれからしばらくの間、しばらくだと今度1年、2年ですよ。その間になんか本当にね、東京の風を変えないとですね、これ日本はこれまま、ね、世界の混乱に巻き込まれて、まあ、単に大変になっていくだけですからね。まあ、その辺のところは大いにね、期待をしたいところだし、まあ、本当のところどうなるのかなというような感じが今強いですね。ね、外交的にも、まあ、アメリカはもうだんだんもう力弱くなってきてますから、アメリカに頼った外交とかアメリカに頼った経済運営ってのはできないんでね。じゃあユーロとの距離はって言うと随分まだあるわけですよね。ヨーロッパとの距離は随分開いてる。で、アジア各国はもう最近随分ヨーロッパの方向いてるそうですから、ドル離れだけじゃなくても基本的な戦略のところでヨーロッパ志向を強めてるようなんで、やっぱりそのアジア太平洋の時代からユーラシア大陸の時代にやっぱり切り替わってるんですね。まあそういうことで言いますと、日本はユーラシア大陸の片っぽの端、ヨーロッパから見たら一番の端っこにありますから、一番の辺境ですね。まあそういう日本がですね、まあ生きていくためにはですね、辺境なら辺境らしいやり方があるはずなんで、ちょっと頭を柔軟にしてこれやらないとですね、間に合わなくなりますね。まあ、欧米のその金融機関の破綻の問題なんかもですね、これから、随分出てくるんで、まあ、相場が荒れるだけじゃなくてね、各国その損失処理をどういうふうにやるのか、最終的に国営化みたいな形で、国がその、まあ、引き取るのか、あるいはもう、預金者、あるいは一般国民に全部損失を押し付けてですね、システムを守るのか、 まあ、その辺がなんか国によって結構違うような気もするんですが、ただやっぱりですね、先進国は国民にツケを押し付けることはできないんじゃないんでしょうかね。アメリカの様子見れば分かる通りね、アメリカも結局イラク戦争でも今回のサブプライム問題でも全部国民にその損失を押し付けながらここまで来ましたよね。ところが最終的にこれで、ね、イラク戦争もダメ、早晩崩壊してということになると、これですからもうアメリカの政治だってですね、ブッシュ批判が与党の中でも出てますもんね。戦争に対するなんでこんな戦争やったんだと。ですからこれもやっぱりですね、国民のやっぱり犠牲にですね、政治が耐えられない証拠ですよ。それから金融なんかもっとはっきりしていて、さっと国へ FRB 金出しちゃいましたもんね。やっぱりですから先進国はなんだかんだ言いながら原始的な市場原理主義なんかできないんじゃないんでしょうか、政治の現実としてね。まあそうなってくるとみんなハイパーインフレですわね、これ。あ、もうとにかく金を出して支えるというハイパーインフレですから、まあ、だからそのハイパーインフレをちゅうと収めようと思えば、出した金をいかに有効に使おうかということで、もうそれしか、ね、考える余地がないんだと思うんですけどもね。まあ、その辺のところを、まあ、みんなが追い詰められるまでなかなかそういうふうに話来ないんでね、やっぱり時間がかかりそうですね。まあ、ちょっと見守るしかないという感じだと思います。そういうところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、時代は動いたということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。